皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
僕は朝早くね、大体歩くようにしてるんですけども、皆さんにこういうことを言うとお前気が早いって言うかもしれないけど、
はい、
若干ね、空気に秋の気配がね感じられるようになりました。
そうですか。
今日の午後もね、少し歩いたんだけど32度、温度は高いんだけど空気がね少し爽やかな感じがしてきました。まあでもまだ暑いんでね、日中は特にひどいんで皆さんお気をつけくださいということで、街歩いてて気をつけなきゃいけないっていう話をまた後でします。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。米ロ首脳によるアラスカ州アンカレッジでの停戦協議は、トランプ大統領がプーチン大統領を厚遇したものの成果を示せませんでした。ウクライナを侵略する側のプーチン大統領が譲歩せずに主導権を握るという危うい構図が浮き彫りになりました。トランプ大統領はその後自身の SNS に、侵略国を攻撃せずに戦争に勝つのは非常に難しい、興味深いことが起こる時が来ると投稿し、ウクライナによるロシア領への攻撃を容認する可能性を示唆しました。
これは今週一番やっぱり大きな問題で世界的に関心を集めたので、ポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
中国の王毅外相はニューデリーでインドのモディ首相と会談し、中国外務省によりますと、両国の対立の原因だった国境問題を適切に管理し、両国の協力を拡大させる方針で一致しました。一方、石破総理大臣は来週モディ首相と総理官邸で会談し、経済安全保障上重要な物資の調達に向けた協力の枠組み構築で合意します。半導体や鉱物資源、 AI などを重点分野に指定して、10年間の行動計画に基づいて企業の協業を後押しし、中国に依存しない強固なサプライチェーンの構築を目指します。
これね、今週私がやっぱり静かに一番興味を持った問題なんですよね。中国とインド、やっぱり大国ですよね。経済大国かどうかはまだ別として、で将来大国になるんでしょう。その国がですね、近づきつつある、それをトランプ政権がきっかけ作ってしまったとなってはですね、これはちょっと少し長い目で見る必要があるなと思いますんで、ポイントの3で取り上げたいと思います。
今年7月に日本からアメリカに輸出された自動車の平均単価は341万円と、前の月よりおよそ3万円上昇し、6ヶ月ぶりに前月比プラスに転じました。これまで日本側で負担してきたトランプ関税のコストの一部を現地での販売価格に転嫁する動きが反映されてきたとみられます。
トランプ関税どうなるかわからないところがあって、今はまだね、自動車には 27.5% 関税がかかっているわけですけれども、私はね、日本のメーカーは自社の製品に対する自信があるんだったら、多少やっぱりアメリカの消費者に負担してもらうというのは当たり前だと思います。なぜだったら関税課してるのはアメリカ政府なので、その国の国民がある程度負担せざるを得ないというのは自然かなというふうに思うんですね。
中国国家統計局が発表した今年7月の16歳から24歳の失業率は 17.8% と、前の月より 3.3 ポイント上昇しました。現役学生を統計の調査対象から外した2023年12月以降で2番目に高い水準です。1年前と比べても 0.7 ポイント高く、景気低迷で若年層の雇用環境は厳しさを増しています。
これでも本当なのかなっていうぐらい低いと私は思いますね。中国のニュースはいろいろあるんですけれども、親にいい学校を出してもらったのに就職してないっていうのは言えなくてですね、そういう人たちが集まって場所を提供する企業みたいなのがあって、そこが結構儲かってるっていう話が書いてあって、そういうのまで含めるとですね、やっぱり失業率2割は軽く超えるんじゃないかなというふうに思いますね。
アメリカのラトニック商務長官は、半導体大手インテルへ補助金を支給する見返りにインテルの株式を要求する、単に補助金を支給するだけでなく、アメリカの納税者が経済的な恩恵を受けるべきだと表明しました。ロイター通信は、アメリカ政府が台湾の TSMC などの株式取得も検討していると報じました。
特定の産業にね、国のお金が入るっていうのは日本も結構やってきたわけですけれども、私の理解によるとあんまり成功しないというのはですね、産業が直面している環境変化ってのは非常に早いわけですよね。例えば AI 用の半導体と車用の半導体が全く違うように、でそういう中でですね、政府が関わるということはですね、政府ってのはかなりの期間で方針を立てるので、方針立ててる間にですね、世の中のニーズが変わってしまうということもあるわけですよね。だから私は半導体の大手のインテルにアメリカ政府が補助金を支給する代わりに株式を要求するって言った時に、うまくいくのかないというふうに思いましたね。ただインテルについてはソフトバンクもね、結構なお金を投じるというふうになっていて、日本の関心事でもあります。これは
FRB アメリカ連邦準備理事会が先月29日から30日に開いた連邦公開市場委員会の議事要旨で、何人かの参加者が関税政策が物価に与える影響を見極める前に利下げを始める考えを示していたことが分かりました。 FRB はこの会合では政策金利の据え置きを決定しています。
ジャクソンホールの会議がね、今週末開かれて、日本時間の土曜日にパウエル議長の講演があると、日銀の植田総裁も講演するんですけれども、何人かの参加者が関税政策が物価に与える影響を見極める前に利下げを始めようとこう言ったというのは、29、30の FOMC にですね、反対意見が2本もついたことから誰が言ったかよくわかりますよね。9月の FOMC も予定されていて、その時期には日銀のですね、金融政策決定会合もあるわけですけれども、私は利下げする可能性があるかなというふうに思ってるんですけれども、トランプ大統領はですね、今日のニュースにはないんですけれども、リサ・クックというですね、 FRB の理事、これはバイデンさんが任命してですね、パウエルさんに近いと言われてるんですけども、その人が住宅ローンのね、借り方がおかしかったということで、もう即刻やめろと言ったりして圧力かけてます。圧力かければかけるほどパウエルさんは意固地になる気もするんだけども、とにかくその29、30の公開市場委員会で反対意見が出たのは、雇用がね、5月6月と大幅に下方修正されたので、その面から利下げの可能性が、窓が開いたというふうに私は見てます。
金融庁は今月中にも国内のフィンテック関連のスタートアップ企業 JPYC を資金移動業に登録し、法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認めます。世界の市場規模は2500億ドル、およそ37兆円を超えており、国内でも国際送金の手段などとして普及を目指します。
ステーブルコインっていうのはですね、読んで字の通りステーブルから来てるわけですね。ステーブルってのは何かと、非常に安定したという意味です。これは現実に存在する通貨、ドルとか円とかにですね、1対1で連動する通貨です。だからステーブルですよね。だけども円とかドルと違ってですね、為替の発生がありません。だから簡単にネットワークで使えるようになると、私はですね、これ非常に重要なことだし、日本遅れちゃうのかなと思って、アメリカでステーブルコインに関する法律が成立し、台湾の企業もね、始めていて、日本も遅れないようにはやってるなと思うんだけど、とにかく仮想通貨に関する日本の法律は古すぎて話にならないんですよね。そういうものの改正もね、進めていただきたいなというふうに思いますね。
日本に住む外国人による母国への仕送りが増えています。今年上半期の送金額は5068億円と、昨年の同じ時期より 38% 増加し、 半期ベースで過去最高を更新しました。外国人の就労拡大に伴って今後さらに拡大する見通しで、透明性や安全性の確保が課題となります。
コンビニ行けば分かりますよね。日本人の方が一人いるかいないかぐらいでですね、まだまだ増えますよね。
アメリカの調査会社のデータを日本経済新聞が集計したところ、 EV 電気自動車向け電池の世界の生産能力が需要の 3.4 倍に膨らんでいることが分かりました。 EV 市場の減速で供給過剰に陥ったためです。国内に一定の EV 需要がある中国は増産を続ける一方、日本と韓国の大手電池メーカーは投資計画を縮小し始めました。想定外の需給ギャップが日本やアメリカが進めてきた電池の国産化への逆風になっています。
EV そのものの販売がですね、予想されたほど伸びていないっていうのが、それは世界的な現象だと思います。社会のストラクチャー、例えばガソリンスタンドの数の多さに対して電気充電スタンドの少なさとか、もういろいろ含めてですね、やっぱりシステムを変えていくっていうのはものすごい時間がかかるわけですね。でそうすると、これから EV の時代だっつって EV 用の電池作っても売れないっていうのは当たり前の話で、かつですね、今のリチウムイオン電池を使った電池っていうのはですね、もうとにかく重いんですよね。あれを積んだらですね、車が本当に重くなるんですよ。だから全固定電池とかですね、そういう新しいタイプの電池ができた時に新たな増産を考えるっていうのが自然なんじゃないかなというふうに思います。
アメリカの Google は自社開発の新型スマートフォン Pixel 10 を今月中に発売すると発表しました。高性能半導体を搭載し、 AI が音声通話をリアルタイムで同時通訳でき、日本語・英語間の同時通訳に対応します。 Google は店の予約など簡単で定型の会話は精度高く訳せると説明しています。
まあでも不安ですよね。本当に精度高くって言ったってちょっとしたところで違ってないかとかね。とにかくね、私は日本語をね入力するときに音声入力してんだけど、同音異語が多いので本当に難しいんですよ、日本語を正確にね。 Google の AI がどのくらいキャッチ能力があるかどうかわからないんですけども、とにかく iPhone に向かってですね文章を書くことが結構あるんですよ、面倒だからね。それで、ね、出来上がった文章を見るとがっかりするんだよね。なんでこの漢字がこの文章の流れの中で出てくるんだろうと。そういう意味ではね、 Google の新しい Pixel 10を使ってみた気があるんです。だけども今度スマホ新法っていうのがですねスタートして、スマホの使い方も変わってくると思うんですよね。でそれに関連してこの問題も取り上げようかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはトランプ大統領とプーチン大統領とのウクライナの停戦協議が行われました。
プーチンってのは言ってることはずっと一貫してるんですよ。つまり NATO が東に攻めてきたんだろうと、ブダペスト合意もあってですね、 NATO はそんなに投進しないって約束したんじゃないかとは、今度はウクライナまで NATO に入れるのかっていうのが彼の怒りの本質なんですよ。でそれは全くブレてません、プーチンってのはね。ブレてないからいいかってことじゃないし、はい、プーチンがあたかも旧ソ連諸国をね従える軍団のトップとしての存在を今でも想定しているとしたら、それは違うと思います。なぜだったらですね、それはですね、周辺国の国民の意思っていうのを全く無視してるわけですよ。ソ連邦みたいなストラクチャーのですね、国際政治における一大勢力が存在しなければならないという前提で、例えばウクライナはですね、NATO に入るなんてのはけしからんと、ソ連に対するオフェンスだというふうに受け取るのかもしれません。で、かつね、彼の気持ちの中では、ウクライナとロシアの民族は 同根なんだと、根っこ一緒なんだという気持ちがあるんだろうと思います。だってね、じゃあラトビアやバルト三国がですね、NATO に加盟してるのはどうなんだと、国境接してるじゃないかと、そういうことですよね。だからベラルーシとウクライナとロシアっていうのは歴史的に見ても同根なんだという考え方はですね、プーチンに一貫してあって、私はそれは古いと思います。で、同根だってですね、やっぱりそれぞれそこに住んでる人たちが政策を選ぶ、政府を選ぶ権利があるわけですよね。それが今の時代だと思います。だからプーチンの考え方は相当古いんですよ。つまり国境を接している国は敵対的であってはならない。で、フィンランド NATO に加盟しましたよと。フィンランドなんてのは長い国境線をロシアと共有しているわけです。でね、そのロシアに対してアメリカの大統領が選挙戦で言った手前もあってですね、早く和平へ達したいと。最近の彼のカウントによれば、俺は就任以来すでに6つの戦争を和平に導いたとね、言っているらしいですけれども、まあ確かに成功したものはあります。ウクライナとロシアの紛争を解決したらノーベル賞確実だと思ってるのかどうか知らないけどとにかく焦ってですね、プーチン大統領の周りをうろうろうろうろ夜中に電話してみたりとかですね、いろいろやるわけですよ。でね、今話題になっているのはゼレンスキーとプーチン、それプラストランプの三者会談、二者会談がですね、2週間以内ぐらいにはヨーロッパのどこかで開かれるかもしれないと。そのお膳立てはどうなっているんだという話になっているわけですよね。でも早くもロシアからですね、ラブロフ外相なんかが要するにこれ慎重にやらなきゃいけないんだっていう話が出てるんですよ。当たり前ですよね。だってザポリージャとかあそこら辺の戦線をですね、今の国境にするって、戦線どこにあるか分かんのって、分かんないですね。そんなのは両方はですね、我々はここまで支配してるっていうし、ロシアはここまで支配したっていう、その線引きはものすごく難しいに決まってますよね。ルハンシクとドンバスの両方についてもですね、ウクライナとしてはまだ保有しているかなりの土地をですね、放棄するのは難しいでしょう。だからね、和平って言うけどもものすごく難しいんですよ。これはね、もうね、ものすごい時間かかるし、利害関係者が多くてすぐにはまとまらない。ロシアはそれを利用してるわけですよね。そういう話し合いが進まない間に実質的にウクライナに対する攻撃を進めて、戦線をですね、西へ西へと伸ばしていこうと。で、最終的にはドバンス地方の2つを領土とし、かつザポリージャとかね、あそこら辺の南の方もクリミアに加えて領土にしようとしているわけですよね。トランプ大統領はね、要するにウクライナもロシア攻めなきゃ和平実現しないよと言っているのは、まあこの人正直な人だなと。でもそれだけの力があるのかなというふうに思うんですけれども、国際政治の現実から見ればですね、攻められてる一方と攻めてる一方が和平結ぶってのはほとんどないので、ここら辺が不確定要素だとは思います。だけども今の状態で言うと、2週間後に開かれるのか、3週間後に開かれるのか、どこで開かれるのかとかですね、いろいろな議論が展開しているけど、私はウクライナとロシアの間でヨーロッパやアメリカを見守る中で和平が実現するとしたらですね、それは実は相当先になる。で、その間にですね、ロシアはウクライナに対する侵略を続けるという展開なのかな。非常に残念ですけどね、そういうふうに思ってます。だからウクライナ和平の行方ということを考えたときには、そんなに簡単には終わりませんということだけ申し上げておきたいなというふうに思います。
続いてはマーケットです。伊藤さん、今週の動きはどのように見ていらっしゃいますか？
今週はですね、やっぱり市場参加者はイライラして見てたんじゃないかと思いますね上がりそうで上がらない。アメリカなんか SP が5日連続して下げましたからね。考えてみればね、当然かなという気もします。なぜだったら、その前ずっと高値更新が続いたわけじゃないですか。はい、今日はナスダック、今日は SP、今日はダウとかね。で、なおかつトランプ関税ものすごく心配していたんだけども、実は主要国との合意が進んで、トランプ関税もまあ大したマーケットを押し下げ要因にはならないのという判断が下って上がってきた後、ふっと周りを見たら、次の新しい相場押し上げ要因っていうのは実はあんまりないんですよね。それで企業決算はまあまあ良かったんだけど、悪いのも出てきたと。たまたまですね、8月こう世界的にお休みの期間で、こんなに暑くて休めるのかと思う人もいるかもしれないけども、やっぱりマーケットも取引が薄くなるということです。でね、 マーケットが同意ムーブメントを失っている最大の象徴はですね、アメリカの債券利回りがほとんど動かないんですよね。つまり 4.30% から下がって 4.2、 上がって 4.35。 マーケットでは一番大きいのは債券市場なので、相場が動いてないということだと思います。ただし来週からはですね、レバーデーがあるじゃないですか、はい、今年はですね9月1日の月曜日なんですけれども、それが過ぎたらもうアメリカは基本的には秋ということでですね、夏が終わるんですよね。その前にですね、今週末ジャクソンホールの会合というのが開かれて、私は明確にパウエルさんが9月に利下げしますみたいなことは言わないと思うんだけど、パウエルさんは過去2回のジャクソンホールの会議でですね、新しい方針を打ち出した過去が2度あるんですよ。そういう意味ではジャクソンホールは注目だなと。で、それが過ぎたらですね、もう決算も終わってるのであんまり材料がなくてですね、はい、しばらくちょっと夏枯れ状態で、ちょっと高所恐怖症になっていたので、こなしながら秋に入っていくということだと思いますね。それでね、これはもうあちこちに私書き始めてるんだけれども、はい、秋にはですね、アメリカの利下げがあり、秋か冬には日銀の利上げがありという方向性がかなり固まってきました。だけどもですね、非常に特徴的なのは、ドル円がですね、140円台の真ん中からあんまり動かないんですよね。世界各国がですね、トランプ関税との関連で、アメリカに巨大な投資を約束しているんですよね、
はい。
この話は以前もしたことがあるんですけど、そういうことから含めてですね、ドル買い需要は強いなというふうに思ってます。なおかつですね、EU とアメリカの取り決めがですね、文書化されました、今週は。日本もいずれ文書化されるんでしょう。で、その中にはですね、各国がアメリカから巨大な買い物をするっていう項目があってですね、それはアメリカの輸出になるわけですよね。輸出ができるってことは通貨が上がるということなので、そういう意味でですね、アメリカが利下げ、日本が利上げだから、ドル安円高とはなかなかですね、いかない雰囲気が今のマーケットにはあるということですね。
続いては、中国の王毅外相がニューデリーでインドのモディ首相と会談しました。
私はですね、日本であんまり取り上げられてない、日経さんなんかが比較的やっぱり見てるなと思ったのは、インドとですね、中国が接近するっていうことは、世界のパワーバランスから見てですね、相当大きいわけですよね。だってインドはインド太平洋とかですね、西側のオーガナイゼーションに4分の3ぐらい足突っ込んで、4分の1ぐらいは昔からの関係でロシアとつながっているということになってですね。で、一方で中国とインドは国境紛争を抱えているので、今まであんまり仲が良くなかった。この番組にもよく出てこられるカリオさんがね、中国人はインドカレー食べないんだ、匂いがダメなんだってね、私は知りませんよ。そうおっしゃってたことを思ってて、まあ体質的に合わないのかなというのもあるんだけど、それをね、引っつけちゃったのがトランプ関税ですよね。で、トランプさんはインドはロシアからエネルギー買ってるけしからんって、これはもう罰するしかないと言って、25% の基本税率に 25% 乗して 50% だと。50% の関税ってでかいですよ。やっぱりね、インドのものはアメリカで売れなくなるということなので、交渉の余地はあるんだけど、何が起きるかっていうと、インドも輸出先を多様化しなきゃいけないっていうニーズが出てくるわけです。中国もアメリカにぶったたかれてるので、結果的に何が起きるかっていうと、国境紛争を適切に管理し、両国の協力を拡大させるということを中国の外務省が言い始めたんですね。で、適切に管理ってのは国際紛争にとっては非常に重要で、国境紛争があるので、適切に管理して、お互いにアメリカが結構、いじめっ子の顔を俺たちに向けてるから仲良くしようよということを言ってるわけです。で、これは、14億足す14億のですね、巨大な国同士の付き合いが始まるということですね。象と象が、手を携えて歩いたらどういうことになるかというとですね、地面は揺れるし、踏まれたら潰れるっていうですね、恐ろしいことが起きるわけですよ。私は 50% のままインドの関税が高い水準で推移するとは思わないんですけれども、やっぱり国際政治を見ている人間から見ると、アメリカが中国もインドもちょっと追い込んじゃったという、これは非常に重要な意味があるなというふうに思います。国際的な利害が一致したらね、手を携えるわけで、長い目でですね、見ていく必要があるなというふうに思っています。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
先週の土曜日の朝なんですけれども、私はいつも朝歩いてるので、はい、六本木の横断歩道が緑信号になったんですよ。青信号って一般的には言われる状態なんだけど、で渡り始めたらですね、右からドスンと自転車がぶつかってきて、はい、左側に僕はバタンと倒れて、自転車に乗ってた人も倒れたんですね。青だったよ、こっちに取ってって言ったら、すいませんってまず向こうが言ったのね、
はい、
ああそうかということで、その時はあんまり痛さ感じなかったので、俺はこのまま用があるから行ってもいいなと思ったんだけど、ふと思い出してね、要するに交通事故ってのは後々後遺症が出るから、
はい、可能性ありますからね、
きちんと事故にしておいた方がいいっていうのを思い出して、じゃあ検察に電話しようかって言ったらね、加害者が自ら110番通報してくれて、はい、事故処理に30分ぐらいかけて、火曜日かなんかな、麻布署に行って1時間ぐらい調書を提供して判をして帰ってきて、でもね、傷がね、手以外にも左目にあったりして、はい、まだまだ検査中なんですよ。当日にね、この放送局の近くの大きな病院へ行って CT スキャン、頭と胸は取ったんですけれども、頭は大丈夫ですよと。
よかったですね。
胸はちょっと響いてるかもしれませんねみたいに言われてね、まだオンゴーイングなんですけれども、私が今日思ったのはね、麻布署に行った時に交通の係の何々さんって言ったらですね、交通操作ですねって言うんだよね。つまり交通は車とか人の流れを制御する交通の係の人と、
はい、
事故が起きた時に操作する人がいるんですよね。あ、操作ってあるんだと思ったのと、2番目はね、はい、警察は結構重要なところには監視カメラ置いて見てるんですよ。記録してるんですよ。朝の放送でも事情説明したらいっぱいメールが来てですね、はい、あと打撲っていうのは体のいろいろなところに現れる可能性があるから、しっかり伊藤さん検査した方がいいですよっていうんで、明日眼科に行ったりしてですね、見るんですけれども、警察が言ってました、自転車は武器ですって。一つやっぱりお願いがあるのは、自転車に乗る人はですね、気をつけていただきたいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、あれ伊藤さんその傷はでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
私はね、あんまり知らなかったんだけど、
はい、
道端にスーツケースが放置されている例がね、たくさんあるって、見たことあります？
ないです。
空港なんかにはね、それでね、日本で買い物いっぱいするらしいです。海外から持ってきたスーツケースで入りきらずに、日本で新しいスーツケースを、大きいのを買って、そこに入れて古いのを捨てるらしいんだよね。新たな問題だなと。インバウンドの人がたくさん来るのは嬉しいし歓迎するんだけれども、はい、いろいろ問題ってのは起きるんだなという気がします。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。